土曜の朝の心のよりば、こよりば。おはようございます。パーソナリティのリスタートコンサルタント川崎さなえです。この番組はゲストさんの活躍や魅力を深掘りしながら、今まで歩んできた人生ストーリーの山の部分も谷の部分も聞いちゃいます。その中にはきっと皆さんに役立つ生き方のヒントがあるはずです。今日のゲストは公認心理師、色彩心理学カウンセラーのエムズカラー代表小笠原真紀子さんをお迎えしてお送りいたします。色でいろんなことが分かっちゃうそうですよ。お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。土曜日の朝7時になりました。皆さんはどんな朝を迎えていらっしゃるのでしょうか。心のよりば、こよりば。パーソナリティのリスタートコンサルタント川崎さなえです。さて、7月も後半戦に入りましたよ。毎日ね、暑いって言葉ばっかり言って、なんかね、それが口癖になっているような気がしますが、皆さん夏バテしていませんか？そんなね、暑い夏でも涼しげな水色を身につけたり、爽やかな色を眺めたりすることで、ちょっと暑さも和らいだりすることってないですか？今日はね、そんな色の力を活用して心と体を整えていけるお話をお伺いしていきます。今日のゲストさんは公認心理師、色彩心理学カウンセラーのエムズカラー代表小笠原真紀子さんにお越しいただいております。真紀子さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。今日はお越しいただいてありがとうございます。もう真紀子さんの今のそのスタイル皆さんにね、お見せできないのが残念なんですが、水色の美しいね、淡い色の、それワンピース？
ワンピースです。ありがとうございます、う
ん、すごい素敵ですね。やっぱりファッションとかも普段からいろいろな色を考えて、おしゃれな方ですか？
おしゃれかどうかはわからないんですけれども、うんうんうん、できるだけいろんな色を取り入れるようにしています、
うん、なるほど、そうなんですね。やっぱなんか色ってね、なんか今そうですね、こんな暑い夏に、まあ、赤を着たら情熱的かもしれないけど、
あまりなんかね、暑いですよね。
確かにね、なんか黒とか、まあね、茶色とか、はい、もう考えただけでも暑くなっちゃいますよね。
暑くなりますね。
なんかそう考えたらやっぱり色ってすごいですよね。
そうなんです。色ってね、暮らしに取り入れるのに、うんうん、赤だと暑いですよねっておっしゃいましたよね、うんうんうんうん、そうなんです。赤ってね、うんうん、体感温度を5度上げるって言われてるんですよ。
5度？ 5度も上がるの？
はい、
上がりすぎじゃない？
上がりすぎです。
もうそれぐらい体感温度。
そうなんです。だから、逆に青だと体感温度を5度下げるって言われてるんですね、うんうん、すごい。だから心地よい睡眠、今みたいな真夏の暑い日にはブルーのシーツや枕カバーを使うと体感温度が5度下がってで心地よい眠りが取れると言われています。
だってなんかね、冷えピタパッドとかだって絶対水色ですもんね。
そうなんです。
あれが赤だったら使いたくないですもんね。
そうなんです。
不思議、
だから色彩心理というよりは、うんうん、まあ、色彩工学に近いですかね。
なるほどね。
色の力を暮らしに取り入れるっていうのは、うんうん、そういう役目があ
るんですね。あります。なるほど、はい、ね、もうすでにね、いろいろも色の講座が始まりましたが、ね、真紀子さんのこと知らない方もいらっしゃるかと思うので、ここでちょっとね、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、はい、小笠原真紀子と言います、はい、 先ほどご紹介いただきましたが、うん、公認心理師、うん、色彩心理学カウンセラーとして、うんうん、今 M's Color の代表を務めております、
うんうん、はい、はい、よろしいですか、
はいはい、
もう言うことないです、大丈夫です、 OK ね、
はい、
はい、M's Color、 マキコさんのマキの M？
そうです、
素敵です、はい、ご自身で決めたんですか、
はい、
うん、で M's Color っていうぐらいだごめんなさいね、 M's Color っていうぐらいだから、やっぱりそのカラーのこと専門でされてるってことですか、カラーのカラーによって色のことによってっていう、
そうですね、
心理学、はい、カウンセラー、
はい、
うん、
色彩心理学を、
うん、
どうやって、うん、暮らしに取り入れるかということで、
うんうん、
心と体ってつながっていますよね、
やっぱりつながってます、つながってるんだ、
はい、
うん、
で、私は元保健室の先生をしておりまして、心の病気が先か、
うん、
体の病気が先かはわからないんですけれども、
うんうん、
心が、うんうん、悪くなれば体も調子が悪くなるし、体の調子が悪くなれば心も調子が悪くなるという、例をたくさん見てまいりました。
そっか、じゃあ、保健室の先生って、じゃあ子どもがこう、ね、授業に出れなくて、うん、
不登校になったり、
あ、そっか、
はい、あとは、うん、大人もそうですね、うん、給食する
先生
方、はい、
あ、そうなんだ、
増えていたりとか、
うん、
まあ、そういうのもよく、うん、聞きますよね、普通の会社でも。
そっか、はい、
なので、
うんうん、
色を使って、うんうん、色の力を使って心と体を整える、うんうん、そういうことがしたいなと思って、
うん、
M's Color、
なるほど、今されてるんですね、はい、じゃあその今は学校の保健室の先生を辞められて、
はい、
ご自身でそのM's Colorっていう、それだけで一本でお仕事されてるんですね、
はい、他にはスクールカウンセラーも、うん、今しております。
そうなんですね、じゃあもう以前の保健室の先生の流れっていうかね、はい、子どもたちの声を聞く、そういうこともされていながら、
はい、
うん、そのスクールカウンセラーの中ではお話を聞くのがメインで、カラーとかいうのはあんまり取り入れてはいかないもんなんですか、そういうのって。
時々、
うんうん、
ポコアポコカードという。
ほう、なんか聞いたことある、かわいい名前ですよね。
そうなんです。
うんうん、
色彩心理の絵と、
うんうん、
メッセージを使ったカードを使うことがあります。う
ん、へえ、じゃあ、お子さんなんかもね、やっぱり、ちょっとこう、相談するときって固まっちゃったりとかね、なかなかこう、うん、口に出せなかったりっていうのもあるかもしれないけど、うん、そこのこう糸口になるような、
そうです、
うん、可愛らしいカードで、心がほ
ん
わかするようなカードを見ながらお話をしていってたら、うん、だんだんだんだん心が開いてくるって、そういう流れ
なんですね、うん、はい、
いいですね、そういうツールとしてそういうものがあるとね、
うん、そうなんです、
うん、そっか、で、じゃあ今のその M's Colorっていうそのお仕事の中でね、マキコさんがこう主にやってるそのカラーを中心としたカウンセリングっていうかね、いろいろなメニューがあるってお伺いしたんですけど、何々あるかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、
うん、
まず、うん、クレヨンで塗り絵、
はい、塗り絵、
塗り絵、はい、クレヨン久しぶりに手に持つって感じしませんか、うん
うん、するする、だって、ね、当分触ってないよ。
そうですよね、
うんうん、
で、まあ、クレヨンを使ってで絵を描いてもらうんですね、うん、
はいはい、
うん、で、この塗り絵で色使いもそうなんですけれども、
うんうんうん、
塗る場所によって悩みがわかる、
うん、絵を描いちゃうだけで。
そうなんです。
その絵のテーマっていうのは何でもいいんですか。
ね、うん、ワークがいろいろあるんですけれど、
はいはい、うんうん、
例えば、あなたを、うん、今のあなたを、
うん、
果物や野菜で表してみましょう、
うん、ちょっと待って、自分を果物で表すか、
はい、
私だったら何か今ちょっと思いついたかな、
うん、
スイカかトマトかな。
スイカかトマト、
うん、
赤ですね。
赤、
うん、
何赤だったら、何
赤だったらね、
うん、
まあ、エネルギッシュとか、
うん、
モチベーション、
はいはい、
情熱、
へ
え、そんな意味もあるんですけれど、
暑いからかな
逆に、
うんうん、
色ってね、
うん、
心の天秤のようなもので、
うんうん、
情 情熱もね、うん、行き過ぎると疲れちゃいますよね、うん、
確かに
オーバーワークだったりね、
うん、確かに、うん
でまあ、イライラの原因があったりとかするので、うんうんまあ、その方によって同じ赤色を使うとしても、うんうん、その方の状況によってポジティブな意味になるのかモチベーションの意味になるのか
違うんだ
オーバーワークの意味になるのか、違ってくるんですね
人によってじゃあもうみんながみんなスイカとかトマト書いたから同じ結果じゃないんだ
そうなんです赤の人はこんな人っていうわけじゃなく
じゃないんだな
お話をしながら、はいはいうんうん、今の、早苗さんだったら赤ですね、うんうんうんうん、赤は早苗さんにとってどんな心理なのかなっていうのを紐解いていきます、うんうん、
なるほど奥深いですね
奥深いです
ただ書いてこうあなたこうですよって決めつけられるんじゃなくて、うんうん、そこはもう、まあ、一種のなんかこうツールですよねだからその色を使うっていうのは
そうです、ね、
まずはその後のカウンセリングがしっかりあるってことなのね引き出す
そうです、まあ、その前後にゆっくりお話を聞きまして、うんうん、今気になる色は何ですかとか、最近どんなことがありましたかとか、うんうんまあ、そうやって聞いてから塗ってもらうんですけど
あなるほど
で、ま
あ、
塗る場所にも意味があるって言ったのは、うん、お仕事のエリアだったり、うんうん、ご自分の家庭のエリアだったり、
うんうんうん、
塗る位置によってもそんなお悩みが出てくるんですね、
う
ん、
今私が書くとしたらこの A4 の紙に、うん、あでもね左にはあんまり書かないかな右の辺に大きくバーンと書きそうな気がする
あそうですか右半分はね、うん社会との関わりのエリアになるんですね、
うんうんうん面白い、うん、
で左半分は自分自身のこと、う
ん自分自身が今空っぽってことじゃん
空っぽ、まあ、多分何か書くんだと思うんですけど、うん、
書かんかもしれない左に書くっていう意識があんまりなかった
あんまりなかった、うんうん、右っていうことはやっぱり人との関わりにすごく気がいってらっしゃるんだと思うんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそう確かにもう最近顔洗わんかったりとかね自分のことをもうなんかこうもうちょっと自分を可愛がってあげないといけないって思っちゃったりするそのままもうこうねいろいろ忙しくって
うん、
うんうんね、大事にしないといけないなって
そうなんですだからそういう心のバランス
も面白い
現れるんですね
へえじゃあそれを、うん、なんか何クレヨンで描くっていうのに意味があるんですか
クレヨンって、うん、やっぱり子どもの頃を思い出しません、
う
ん、
思い出す懐かしい、ね、あのに香り匂いって言ったらダメだね香りクレヨンの香り
そうそう
手触り
手触り
爪の中に
入っちゃったりして、ね、
ったりとか、うん、群青色とか
あったあった群青色、
ねね、でたくさんの色を持ってる人がすごく羨ましかったみたいな、
うん、スーパースターでしたよね
クラスの中でねなんかクーピーとかもだけど
そうそう
なんかね12色だけだったらあの普通の人で、
うんうん、
たくさんの色を持ってる人はちょっとスーパースター
すっげー
そうそうそうそう
いいなって言われてましたよね
うんうんうん、うん
はい、そんなね子供の頃を思い出すことで、うん、これ対抗って言うんですけれど、
うんうん、
心理学用語で対抗と言うんですけど、うんうん、子供の頃に戻って、
うんうんうん、
あの、まあ、素直な心になる解放された気持ちになる、
うんうんうんうん、
自分の思ったことを口にできる
うん
ね、あの赤ちゃんなんかも赤ちゃん子供さんも子供帰りしますよね、うん、
あるある、
うん、それ対抗っていうんですけど、うん
はあ、
そういい意味もあるんですよ対抗ってね
いい意味でね、はい、わざと戻らすためにクレヨンを使わすってことなんだ、
はい、
確かにでもクレヨンイコール子供ですよね
そうです、
うん、子供の時に感覚になる、
うん、
だからいつもだったらこう丁寧に写実的に描かないような描かないといけないようなイメージがクレヨンを持った瞬間に童心に帰れますよね、
うん、もう皆さんそうおっしゃいます昔ね塗り絵が大好きだったのよ、
うんうんうんうん、
お母さんをね、うん、待ってる間ねいつも塗り絵してたの思い出したわとかね
じゃあそのもしかするとちっちゃな頃のちょっとこうチクッとするような思い出とかも出てきたりするのがあるんだ
そうです、うん、そういう気持ちってね、うん、眠ってるでしょ、
うんうん、こう蓋しちゃってるよね
そう蓋しちゃってる心、うん、でも、うん、幼児期の体験って、うん、今の人格を形成してるんですよね
だよね急に今の性格になったんじゃないですもんね
そうですだからそういう思い出を思い出したりとか、
うん
まあ、これいわゆる潜在意識というやつですね
なるほど、うん、それ見るの大事ですよね時々
そうです
うん、
だから、まあ、時々ねあのお悩みがあるとかっていうわけではないんですけど、
うんうん、
みんな何かしらありますよね、うんうん、
あるよね、うん、それに気づいたらじゃあそこを何とかすればいいだけの話じゃないですか。
そうなんです、
うん、知らないままだったらね、うん、蓋してなんとなくそのそこさえ分かっとけばっていうのがね、分からないまま過ごすのとでは違っちゃいますよね。
そうなんです。だからね、そういうことを、まあ、自分の足元を見るっていうのかな。
はいはいはい、
うん、で、うん、そうすることで未来に向かう、
うん、いいですね、うん、足元を見ることが未来を見ることにつながる、
はい、
いい言葉ですね。素敵。
そうです、
うん、
未来を変える力はねあなたの中に眠ってると思っています。
なるほど、素敵です。はい、ではねここでちょっと一旦ジングルを入れさせていただいて後半ねまたお話お伺いさせていただきますね。はい、ありがとうございます。今日はね、色彩、色彩心理学カウンセラーさんですね、小笠原真紀子さんにお越しいただいて、あのエムズカラーの中でやっているメニューをねさっきお伺いして、そうですね、クレヨンの話をねお話ししていただきました。ありがとうございます。その他にもポコアポコカード、
はい、
うん、あとパステルアートセラピー、
はい、
こんなもあるんですね。
そうなんです、うん、ポコアポコカードっていうのは、うん、まあ絵と、
うん、
メッセージが裏表になっていて、
うん、
で占いではないんですよ。占いって普通、うん、こう裏を見て選ぶでしょ。
確かに、
ポコアポコカードは絵を見て選ぶんですね。
あ、じゃあ自分が惹かれるものを。
そうなんです。直感で
、
うん、で、はいはい、その絵の裏側に、
うんうん、
その絵から、うん、まあ、色彩心理を、うん、用いてるんですけど、
うんうんうん、
色彩心理の専門家がメッセージを書いてるんですね、
うんう
ん、
なるほど、う
ん、つまり、あなたが選んだ絵から、うんうん、あなたへの、
うん、
あなたの欲しいメッセージ、
うん、
あなたの背中を押す優しいメッセージが書かれてるんですよ。
なるほど。さっきね前半でおっしゃっていただいた未来を変える力はあなたの中にあるっていう、そこを教えてくれるようなカードなのかな。
そうなんです。
それが背中を押してくれる、
はい、あ、やっぱり私こう思ってたんだとか、
うん、確かに
今一番欲しいメッセージです、
うん、
とかね、涙をされる方もいらっしゃるんですよ。
だよね。だってさ、うん、自分の中でなんとなく分かっていても、あ、私今これを欲しがってるんだな、これがやってみたいんだなって、うん、そこまではねきっと誰もが思うと思うんですよ。だけどそこの背中を押す力っていうのがいまいちなくて、結局元に戻っちゃったりっていうのがね、うんうんうん、進めなくて、そのまま同じところでぐるぐるぐるぐるしちゃったりっていうのはありますよね。
そうなんですよね。実際に、例えば、ま、あの体を動かしてみましょうって、リズムに乗ってダンスをしてみましょうみたいなメッセージを聞かれた方がいるんですね、
うんうんうん、
その方は、ま、実際にこう、うん、考えはあっても、うん、一歩進めなかった方なんです、
うん、
だけど、うん、あ、これは行動に移してみましょうっていう意味ですね。
うん、
それをお伝えしたら、うん、すごく楽になって、うん、今はもうどんどんどんどんご自分で勉強会に行ったりとか、
うんうん、
あの企画を作ったりとか、うん、行動されてますよ。
なんかほんのちょっとのことなんですよね、その背中を押してもらって進めるきっかけっていうのは。
そうなんです、
ね、うん、それが色によって、で真紀子さんとお話しすることによって、そのほんのちょっとのお手伝いが。
そうなんです。
それさえあれば人生、その一歩さえ踏み出せばその先の人生ってかなり変わったりしますもんね。
そうですよね。
ガラッと変わるんじゃないのかな、うん、
本当に一歩、
うん、
一歩が大事ですよね。
もっとたとえ一歩行けなく 0.5 歩でも先は違うよね、絶対。
そうです、そうです。
うん、すごい。でも今ね、そのエムズカラーでやってらっしゃる真紀子さんなんですけど、もともとはね、さっきおっしゃってたみたいに保健室の先生、
はい、
なんでその保健室の先生を辞めてこっちにしようと思ったっていうの、なんかきっかけがあるんですか。
そうですね、うん、あの保健室の先生って、うんうん、体のことも見ますけれど、
うんうん
うん、心のこともしますよね、
うん、そうですよね、
まあ、カウンセリングが好きで、うん、心理の勉強が好きだったので、
はい、
私在職中に、 公認心理師という国家資格を取り、
国家資格だ、はい、すごい本物だわ
ありがとうございます、うん、で色彩心理の方も勉強していて、うん、色彩心理カウンセラーの資格も取っていて、うん、いずれは、うん、この仕事をしたいなって思っていました。
あ、じゃあ、まあね、安定した仕事かもしれないけれど、うん、それおいくつぐらいの時にこの転職っていうのを考えたんですか。
ちょうどね54歳
の、うん、やっぱいろいろ考え、大体どれぐらいから考えてました、そういうことって。
そうですね、10年ぐらいだから、44、まあ、10年間ぐらいどうしようどうしようって考えてたんですけれど、定年のない仕事がしたかった。
あ、そっかそっか、
はい、
先生だったら何歳までなのかな。
大体60で、うん、最年用で今65歳ですよね。
普通だったらまあ60だとしたら、あと何年かって思った時に、うん、いろいろ考えたんだ。
そうなんです。で今ね、人生100年時代って言われてますけれど、ね、うんうん、65を過ぎても元気ですよね、うん
うん、元気ですよ、
で何かやっぱり世の中と関わっていきたい、うん、自分が役に立つことをしたい、そう思ったら、まあ、54という年で定年まで、まあ、あと何年かありましたけれど、今後の準備をしようと思って、はい、で退職しました。
すごい思い切りましたね。
思い切りましたね。
周りは何か反対とかしなかったですか、ご家族とか。
母、うん、家族には事後報告だったので、うん、やめるから
やめるからって、はい、もう自分の中では決めてたんですね、はい、うん、でもやっぱりもうそう決めたらね、うん、誰が何と言おうと自分の人生ですもん。
そうですよね、
うん、それを決めてこうえいっと一歩踏み出せたマキコさん、素晴らしいですよ。
ありがとうございます。
今どうですか、楽しいですか。
楽しいです、今は本当に楽しい。
いいですね、本当それがやっぱり心の底から言ってるっていうのが今表情からも
そうですか、
うん、伝わってくるんだけど、
本当に自分のやりたいことだけができて、で夢もあるし。
あ、夢、どんな夢があるんですか。
夢っていうのはこの、今の仕事がねすごく夢がある。
あ、そっかそっか、うん、今自身のね今やってるのが、そうですよね、皆さんのこの心の奥のことを教えてあげてっていうかね、うん、きっかけにもなるし、うんうん、本当に夢とつながってる仕事ですよね。
そうなんです、うん、色の力ってね、うん、なんか本当にね、うん、不思議なんですけれど、うんうん、でも研究もね今、うん、とても進んでるんですよね、うんうんうん、その、ユニバーサルカラーとかっていうのありますよね、はいはい、例えば、うんうん、全世界共通で、うん、例えばトイレの看板だったら、はいはい、女の人はスカートの赤、
そうですよね、うんうん、
はい、うん、男の人は黒、うんうん、でみんな分かりますよね、うん、それで
パッと見ただけで ね分かりますもんね、
う
ん、
そういうデザイン研究だったりとか、うん、あとはお店のロゴも色彩心理を取り入れられてますよね、うんうん、
だってあのお申し込みボタンの色の違いだけでもポチッと押したくなる色と、うんうん、ね、あのこれ申し込み率が下がる色とか、うんうん、いろいろあるって言いますもんね。本当に色によって売り上げが全然変わったりするって言いますもんね。
例えば、マクドナルドのロゴって何色だか覚えてます？うんうん、赤ですね、うんうんうん、で赤ってさっきお伝えしたように、うんうん、こうモチベーションとか、はいはいはい、情熱とか、うんうん、こう炎の色、活化する色なんですね、はい、うんうんうん、だから、うんうん、急いで食べようとかたくさん食べようとかって言って、うんうん、だから回転数が
回転数がなるほど。いや本当にねそれ考え出したりとか、うん、それを知るのって面白いね。
そうなんです、うん、
でもなんかもしかしたらその起業家さんたちも自分を売っていくそのブランディングなんかの色とかも、うん、マキコさんに聞きに行ったら教えてくれるのかな。
あ、嬉しい、やりますぜひぜひ
いい、ね、ちょっとこうビジネスかける色みたいなね、売れるためのなんかそういうのもあってもいいのかもなって今、もうあの、ね、もちろんその心の、ね、奥のいろいろなことをカウンセリングっていうのもあるけど、あのこうマイナスのところからゼロのところまで持っていくプラスなんか今よりもっともっとっていうところにももっと色を使ってほしいなって私思います。
そうですよね、で
上に持っていくっていうか ね
本当そうです。で、まあ、色って、あの薬を使わないじゃないですか。
あ、確かに、
うん、その心とか体を整えるんですよって言いましたけど、薬を使わないでしょ、だから 害はないんですよね。
ないね、全然ないね、うん、しかもなんか気持ちも良くなっちゃうしね。
そう、いいことばっかり、
いいことばっかりだ。
本当そうなんです、
いいな、ね、うん、はい、ではではね、ここでちょっとエンディングに行く前にちょっと音楽を入れさせていただいて、後半どうやってつながったらいいのかなっていうところをね、お伺いしていきます。はい、
かけがえのない大事な人。
はい、今日は小笠原真希子さんに来ていただいて、未来を変える力はあなたの中にあるんだよっていうことをね、教えていただきました。真希子さん、今日は本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
うん、で、真希子さんもね、これからいろいろな講座をねやっていったりとか、その色彩心理学の教室っていうのも広げていく予定だというふうにねお伺いしてますが、ララ岡山で7月からね執筆活動も始まるのかな。
はい、
うん、もう始まってるかもしれないな、今放送してる時にはどうかな。それからワークショップなんかもいっぱいいっぱいしていく予定とお伺いしております。はい、そしてね、ポコアポコカードをこの、ね、広めていく人、そういう人も広げていくっていうふうにお伺いしております。はい、でそんな感じでね、いろいろな真希子さんの情報をね知りたかったら、真希子さんとつながるにはどうしたらつながれますか。
ですね、うん、ホームページもありますし、うん、インスタ、フェイスブック、
お、全部やってるんだ、すごいね、はい、
それからブログも、はい、書いてます、はい、頑張って書いてます。私の日常生活と色のお話
あれ素敵です、勉強になりますよ。
あ、そうですか、ありがとうございます、うんうん、すごいなんか評判がよくって
ですよね、
うんうんうん、割と色って、へえ、そんな力があるんだ、そうそう、そんな意味があるんだって喜んでもらえてて、うん、で、ブログから、うん、全て飛べますので、は
い、そうなんですね、
はい、アメブロを、うん、小笠原真希子、エムズカラ
ー、そうですね、で色彩心理って打って、小笠原って打ったらもう出てくるかもしれないですね。
出てきます、
色彩心理学、はい、小笠原、王は小笠原はちっちゃい笠岡の笠って言ったらわかるのかな、これ笠にね、原っぱの原ですね、小笠原。そしてエムズカラーは、ローマ字の M、 大文字ね、 M で、図はちっちゃい S かな、
ちっちゃい S です、
はい、Mズカラーって検索してみてください。そしたらね、真希子さんのブログが、多分アメブロが開くのかな、アメブロですよね、
アメブロです、
うん、でそこに本当にねお役立ち記事なんですよ、この色は。この間なんかもね、梅雨の時期にね傘の写真とかが出てて、うんはい、うん、でヘッダーがね、ホームページじゃないわ、ブログを開いたら、紫陽花の色がすごく綺麗で、
ありがとうございます、
心が癒されたの。真希子さんのテーマカラーとかちょっと薄紫色なんですか。
そうなんです、ラベンダーを、うん、私のカラー、エムズカラーと私のカラーにしています。
なるほど、はい、ちなみにラベンダーのあのカラーっていうのはどういう色のあれがありますか。
いいですかね、うん、紫っていうのが個性とか、うん、まあ、自分を大事にするとか、
うんうん、
まあ、ちょっと大きいですけど、うん、誰あらの私みたいな意味があるんですね。
素敵ですね、
うん、であとスピリチュアルな色でもありますね。
確かに確かに、
で紫を白で薄めるとラベンダーになりますよね、うん
うん、
で白っていうのが、うん、ですね、純粋とか、うんうん、まあ、リセットとか、うんうん、リセットっていうのが、うん、今から何にでも何色にでもなれる白、
あ、いいですね、
はい、希望の白なんですね。
希望だ、もうこれからじゃあちょっともうね、真希子さんの先が楽しみで仕方ないですね。
ありがとうございます。
うん、本当に素敵な方で、今日ねゆっくりとこうやってお話しさせていただいたのは初めてなんですが、はい、はい、これからの活躍を楽しみにしております。色彩心理学、小笠原、エムズカラー、こんな感じね、ちょっと検索してみてください。真希子さんとつながって、講座の内容とかね、ワークショップのことなどがねブログに書いてあるはずです、ご覧になってください。はい、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございます。こよりばでは皆様の声をお待ちしております。番組ホームページの方からね、私のブログにも飛んでくださいね。それでは皆さん、今日もいい日になりますように。
な人をそっとそばに置いて